ある日の大石蔵之助。立て切った障子には、うららかな日の光が差して、さがたる老木の梅の影が、何軒かの明るみを、右の端から左の端まで絵のごとく、鮮やかに漁している。元、浅野匠の神家来。当時、細川家にお預かり中の、大石蔵之助義勝は、その障子を後ろにして、淡然と膝を重ねたまま、さっきから初見に余念がない。書物はおそらく、細川家の家臣の一人が貸してくれた、三国志の中の一冊であろう。九人一つ座敷にいるうちで、片岡源五右衛門は、今しがた川屋へ立った。早見藤左衛門は、下の前話しに行って、未だにここへ帰らない。後には、吉田中左衛門、原宗右衛門、馬瀬九太夫、小野寺十内、堀部弥兵、狭間喜兵衛の六人が、障子に刺している日陰も忘れたように、あるいは初見にふけったり、あるいは消息をしたためたりしている。その六人が六人とも、50歳以上の老人ばかり揃っていたせいか、まだ春の浅い座敷の中は、肌寒いばかりに物静かである。時たま、しわぶきの声をさせるものがあっても、それはかすかに漂っている炭の匂いを動かすほどの音さえ立てない。蔵之助はふと目を三国志から離して、遠いところを見るような目をしながら、静かに手を傍らの火鉢の上にかざした。金網をかけた火鉢の中には、生けてある炭の底に、美しい赤いものが、かんがりと灰を照らしている。その火の気を感じると、蔵之助の心には、安らかな満足の情が、今更のように溢れてきた。ちょうど、去年の極月15日に、暴君の仇を返して、仙岳寺へ引き上げたとき、自ら、あら楽し、思いは晴るる、身はすつる、浮世の月にかかる雲なし、と英じた、その時の満足が帰ってきたのである。赤穂の城を退去して以来、二年に近い月日を、いかに彼は僧侶と格索とのうちに費やしたことであろう。ややもすれば流行りがちな一刀の活気を構成しておもむろに木の熟するのを待っただけでも並大抵な骨折りではない。しかも秀家の放った才作は絶えず彼の身辺を伺っている。彼は放蕩を装って、これらの才作の目を欺くとともに、合わせてまた、その放蕩に欺かれた同志の疑惑をも解かなければならなかった。山品や丸山の防御の昔を思い返せば、当時の苦衷が再び心の中に蘇ってくる。しかし、もうすべては、行くところへ行き着いた。もし、まだ型のつかないものがあるとすれば、それは、一等四十七人に対する、抗議の誤沙汰だけである。が、その誤沙汰があるのも、いずれ遠いことではないのに違いない。そうだ、すべては、行くところへ行き着いた。それも単に復讐の剣が成就したというばかりではない。すべてが彼の道徳上の要求と ほとんど完全に一致するような形式で成就した。彼は事業を完成した満足を味わったばかりでなく、道徳を体現した満足をも同時に味わうことができたのである。しかも、その満足は復讐の目的から考えても、手段から考えても、良心のやましさに曇らされるところは少しもない。彼としてこれ以上の満足がありえようか。こう思いながら、蔵之助は眉を伸べて、これも初見に産んだのか、書物を伏せた膝の上へ、指で手習いをしていた吉田中左衛門に火鉢のこちらから声をかけた。今日はよほど暖かいようですな。さようでございます。こうしておりましてもどうかするとあまり暖かいので眠気がさしそうでなりません。蔵之助は微笑した。この正月の元旦に富の森助右衛門が三杯の塗装によって、今日も春、恥ずかしからぬ寝不しかな、と吟じたその句がふと念頭に浮かんだからである。句いも吉勝が今感じている満足と変わりはない。やはり本意を遂げたという気の緩みがあるのでございましょう。さようさ、それもありましょう。中左衛門は手元のキセルを取り上げて、つつましく一服の煙を味わった。煙は早春の午後をわずかにくゆらせながら、明るい静かさの中に、薄青く消えてしまう。こういうのどかな日を送ることがあろうとは、お互いに思いがけなかったことですからな。さようでございます。手前も二度と春に会おうなどとは夢にも存じませんでした。我々はよくよく運の良いものと見えますな。二人は満足そうに目で笑い合った。もしこの時、吉勝の後ろの障子に影帽子が一つ映らなかったなら、そうしてその影帽子が障子の引き手へ手をかけるとともに消えて、その代わりに早見藤左衛門のたくましい姿が座敷の中へ入ってこなかったなら、吉勝はいつまでも心よい春の日の暖かさをその誇らかな満足の情とともに味わうことができたであろう。が、現実は血色の良い藤左衛門の両頬に浮かんでいる豊かな微笑とともに遠慮なく二人の間へ入ってきた。が、彼らはもちろんそれには気がつかない。だいぶ下の間は賑やかなようですな。中左衛門はこう言いながら、またタバコを一服吸いつけた。今日の当番は伝右衛門殿ですから、それで余計話が弾むのでしょう。片岡なども、今しがたあちらへ参って、そのまま座り込んでしまいました。どうりこそ、遅いと思いましたよ。中左衛門は、煙にむせて、苦しそうに笑った。すると、しきりに筆を走らせていた、小野寺十内が、何かと思った景色で、ちょいと顔を上げたが、すぐまた目を紙へ落として、せっせと後を書き始める。これはおそらく、京都の妻女へ送る消息でも したためていたものであろう。蔵之助も生尻のしわを深くして笑いながら、何か面白い話でもありましたか？いえ、相変わらずの無駄話ばかりでございます。もっとも先刻、近松が陣三郎の話をいたしましたときには、伝左衛門なども目に涙をためて聞いておられましたが、その他は、いや、そういえば面白い話がございました。我々がキラ殿を討ち取って以来、江戸中に何かと仇討ちじみたことが流行るそうでございます。
はは、それは思いもよりませんな。
中左衛門は、けげんな顔をして、東左衛門を見た。相手は、この話をして聞かせるのが、なぜか非常に得意らしい。今も最寄りの話を二つ三つ聞いてきましたが、中でもおかしかったのは、南八丁堀の港町あたりにあった話です。何でもことの起こりは、あの界隈の米屋の亭主が風呂屋で、隣同士の紺屋の職人と喧嘩をしたのですな。どうせ起こりは、湯が跳ねかったとかなんとかいう、つまらないことからなのでしょう。そうして、その挙句に米屋の亭主の方が、紺屋の職人に桶で散々殴られたのだそうです。すると、米屋の丁稚が一人、それを遺恨に思って、暮れ方、その職人の外へ出るところを待ち伏せて、いきなり鍵を向こうの肩へ打ち込んだというじゃありませんか。それも、主人の仇、思い知れ、と言いながらやったのだそうです。東左衛門は手真似をしながら笑い笑いこう言った。
それはまた乱暴至極ですな。
職人の方は大怪我をしたようです。それでも近所の評判はその丁稚の方が良いというのだから不思議でしょう。その他まだその通り町三丁目にも一つ、新興寺町の二丁目にも一つ、それからもう一つは、どこでしたかな。とにかく、諸方にあるそうです。それが皆、我々の真似だそうだから、おかしいじゃありませんか。
東左衛門と中左衛門とは、顔を見合わせて笑った。
復讐の剣が、江戸の人心に与えた影響を耳にするのは、どんなさじにしても、心よいにそういない。ただ、一人、蔵之助だけは、わずかに額へ手を加えたまま、つまらなそうな顔をして黙っている。
東左衛門の話は、彼の心の満足に、かすかながら妙な曇りを落とさせた。
と言っても、もちろん彼が、彼のした行為のあらゆる結果に責任を持つ気でいたわけではない。彼らが復讐の剣を果たして以来、江戸中に仇討ちが流行したところで、それはもとより彼の両親と風馬牛なのが当然である。しかし、それにもかかわらず、彼の心からは今までの春のぬくもりが、幾分か滅却したような感じがあった。
事実を言えば、その時の彼は、単に自分たちのしたことの影響が、意外なところまで波動したのに、いささか驚いただけなのである。が、普段の彼なら、東左衛門や中左衛門と共に、笑って済ませるはずのこの事実が、その時の満足しきった彼の心には、ふと不快な種をまくことになった。これはおそらく彼の満足が暗黙のうちに論理と配置して、彼の行為とその結果のすべてとを肯定するほど 虫の良い性質を帯びていたからであろう。もちろん、当時の彼の心には、こういう解剖的な考えは少しも入ってこなかった。彼はただ、春風の底に一脈の比例の気を感じて、なんとなく不愉快になっただけである。しかし、蔵之介の笑わなかったのは、格別二人の注意を引かなかったらしい。いや、人の良い東左衛門のごときは、彼自身にとってこの話が興味あるように、蔵之介にとっても興味があるものと確信して疑わなかったのであろう。それでなければ、彼はさらに自身下の前を赴いて、当日の当直だった細川家の家来、堀内伝右衛門をわざわざこちらへ連れてきなどはしなかったのに相違ない。ところが、万事にまめな彼は、中左衛門を帰り見て、伝右衛門殿を呼んできましょう、とか何とか言うと、早速隔ての襖を開けて、気軽く下の前へ出向いていった。そうしてほどなく、見たところから、武骨らしい伝右衛門を伴って、相変わらずの微笑をたたえながら、とくとくとして帰ってきた。いや、これは、とんだご足労を願って、恐縮でございますな。中左衛門は、伝右衛門の姿を見ると、義勝に代わって、微笑しながらこう言った。伝右衛門の素朴で、新卒な性格は、お預けになって以来、つとに彼と彼らとの間を呼吸のような温情でつないでいたからである。早見氏がぜひこちらへ参られと言われるので、お邪魔とは思いながらまかり出ました。伝左衛門は座につくと、太い眉毛を動かしながら、日に焼けた頬の筋肉を今にも笑い出しそうに動かして、まんべんなく一座を見回した。これにつれて書物を読んでいた者も、筆を動かしていたのも、皆それぞれ挨拶をする。蔵之介もやはり、陰銀に会釈をした。ただ、その中で、いささか滑稽の感があったのは、読みかけた太平記を前に置いて、メガネをかけたまま、居眠りをしていた堀部弥兵が目を覚ますが早いか、慌ててそのメガネを外して、丁寧に頭を下げた様子である。これには、さすがな、狭間騎兵も、よくよくおかしかったものと見えて、傍らのついたての方を向きながら、苦しそうな顔をして、笑いをこらえていた。伝右衛門殿も、老人はお嫌いだと見えて、とかくこちらへはおいでになりませんな。蔵之介はいつに似合わない滑らかな調子でこう言った。幾分か乱されはしたものの、まだ彼の胸底にはさっきの満足の情が温かく流れていたからであろう。いや、そういうわけではございませんが、何かとあちらの方々に引き止められて、ついそのまま話し込んでしまうのでございます。今も受けたまわれば、だいぶ面白い話が出たようでございますな。中左衛門も傍らから口を挟んだ。
面白い話と申しますと、
江戸中で仇討ちの真似事が流行るというあの話でございます。東右衛門はこう言って、伝右衛門と蔵之介とをニコニコしながら当分に見比べた。はあ、いや、あの話でございますか。人情というものは実に妙なものでございます。ご一同の忠義に感じると、町人百姓まで そういう真似がしてみたくなるのでございましょう。これでどのくらい自堕落な上下の風俗が改まるかわかりません。やれ浄瑠璃の、やれ歌舞伎のと、見たくもないものばかり流行っている時でございますから、ちょうどよろしゅうございます。会話の進行は、また蔵之介にとって面白くない方向へ進むらしい。そこで彼は、わざと重々しい調子で、髭の字を述べながら、巧みにその方向を転換しようとした。手前たちの忠義をお褒めくださるのはありがたいが、手前一人の了見では、お恥ずかしい方が先に立ちます。こう言って、一座を眺めながら、なぜかと申しますと、阿公一般に人も多い中で、ご覧の通り、ここにおりまする者は、皆小心者ばかりでございます。もっとも最初は、奥の証言などと申す番頭も、何かと相談に乗ったものでございますが、中頃から了見を変え、ついに同盟を脱しましたのは、心外と申すより他はございません。その他、新道源四郎、川村伝兵衛、小山源左衛門などは、原宗衛門より定跡でございますし、笹小左衛門なども、吉田中左衛門より身分は上でございますが、皆一見が近づくにつれて変身いたしました。その中には、手前の親族の者もございます。してみれば、お恥ずかしい気のするのも無理はございますまい。